エバリの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年7月22日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく7月22日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。なんですけれども、この収録時は7月半ばでして、この10日間ぐらいの間に結構日本ではショッキングなニュースが続きましたね。まあ、続きましたというか、私にとってはショッキングなニュースが続いているんですけれども、まずね、一つ目が遊戯王の作者の高橋和樹先生が、まあ、お亡くなりになったということで、はい、あの沖縄の海で溺死されてたんですよね。はい、ご冥福をお祈りいたします。あのですね、遊戯王がこう流行っていた時って私全然世代じゃなかったんですけれども、弟が、年の離れた弟がまさに遊戯王世代というか、遊戯王と同じぐらいの時代に本当育ったような子でして、弟が小学生ぐらいの頃かな、私が高校生で、でまあ私は当時すごくこうバレエを毎日お稽古でね、もう毎日学校終わったらバレエ行って遅く帰ってくるみたいな生活がほとんどだったのですが、まあたまにその弟と遊ぶこともありまして、でそういう時にねこう結構楽しく遊んだ思い出があるのですよ。結構その弟と遊んだ楽しい思い出の大きなパートだったりしてて、私の中で、そんなにたくさんやった記憶ないんですけれども、あの、ね、なんで楽しかったっていうと、本当にそのゲームが楽しかったの、はい、当時高校生だって、で、まあ、小学生の弟の相手をするのでちょろっとやっただけなんですけれども、こうめっちゃ面白いなこのゲームっていうのはすごい思ったんですよね。うん、で、別に私自分のデッキとかを組んでたわけじゃないから、多分ねその頃は、弟が持ってる遊戯王カードをあのなんかシャッフルしてババ抜きする時みたいにこう適当に配って、でそれで、デッキを組むみたいな感じだったと思うんですよ。はい、でなんかたまたまめっちゃこういい感じのデッキが組める時とかがあって、あこれをやってこれをやってでこうしたらめっちゃこういい感じにことが運ぶよねみたいなのをね組めたりして、でまあその小学生相手に大人げないんですけれども、そういうのがすごくうまくいくと、弟をボロまかしたりしていました。いや手加減 しようよっていう感じなんですけれども、そのなんか手加減とか考えない、別に高校生の遊戯をガチでやってる人じゃない私だから、別に子供相手に手加減しても良いだろうに、それ手加減せずに、あ自分の組んだこの流れをうまいことできたらめっちゃ気持ちいいみたいに思えるようなカードゲームができているっていうのがすごいこう面白かった、はい、印象がすごいあって、でね、まあ、弟には弟には何でしょう、手加減せず厳しい感じでしたけれども、まあ、純粋にそのゲーム本当に楽しい面白いって思ったんですよね。まあ別にバレエ少女だったので、そのすごいハマってこうゲームを続けるっていうことは なかったけれども、それが弟と遊んだこう思い出に結構なってるんですよね。でその後すぐに私は、ニューヨークにダンス留学して、弟がその何歳ぐらいかな、9歳ぐらいからの成長を間近で見てないんですよ。もうこう外国に行っちゃったからね、たまに日本帰って会うぐらいで、うん、だからこうすごくすごく私の中でいい思い出になっているんです。はい、ということで、レストインピースね。そして安倍元首相が暗殺されたということで、安倍さんが首相だった時に一度お会いしたことがあるんですよ。まあお会いしたといっても安倍さんがニューヨークに来られていて、そのニューヨークに来ているお仕事の一つで、日本の観光を促進する事業みたいな、まあ、プロモーションイベントがあったんですね。それに安倍さんも、出席というか、まあ、メインの、ね、人として出席していて、で私はそのイベントのなんていうかな、こうイベントの雰囲気を盛り上げるイベントモデルっていうんですけれども、そういうお仕事をたまたまですね、まあ、関係者の方からいただいて、それでその場にいました。はい、まあ、イベントモデル、なんかそのイベントの雰囲気を、まあ、出すために、まあ、着物とか着ていて、で、まあ、この壇上に著名人をそのスピーチとかねするのに、案内するっていうような係だったんですけれども、その時にね、壇上に案内したりもしましたね。はい、でまあもちろんそういうお仕事でお会いしただけなので、別に何かこうお話ししたりとかもちろんないんですけれども、こうやって実際に身近な距離でお会いしたことがある政治家の人が、まあ、政治家だったり著名人の人が、なんか今の時代にこうまさか暗殺されるようなことがあるとはちょっと思っていなかったのでびっくりしました。はい、まあ日本ってこの数十年ぐらい治安が良いと思われてきたので、まあ実際にね、まあ他の国と比べたらだいぶ治安が良い部分はあるんですけれども、まあだからこういうなんか暗殺だったりとかテロのような事件ってそんなに多くなかったと思うんですけれども、そうですね、なんかいろんな外国の国をに行ったりしてると、まあ時々こうテロとかって起きるじゃないですか。ニューヨークでも時々あるし、ヨーロッパとかでもねありますけれども、なんかこうそれをね決してこう当たり前のことって思っちゃいけないんですけれども、なんだろうな、時々起こる災害みたいなものって、まあ災害ですよねみたいなものっていう感じでは少し私は捉えているんですよね。日本でこう災害多いじゃないですか、天災ね、地震とか、台風とか水害みたいなこう自然災害ってたくさんありますよね。でも日本に住んでるじゃないですか、それがたくさん起きるとこだって分かっていても、でなんかテロとかは 人災だから、こう自然によって起こされてるものじゃないから、だからなんかこうもちろん許しがたいところが大きいんですけれども、でもなんかこう、ある種こう、自然災害と同じようにって言ったら語弊があるんだろうけれども、私たち個人がこうどうこうしようのない部分でいきなり勃発する、まあ人による災害だと感じていて、そういうものって時々あるよね。治安の悪い場所だったら、なおさら時々あるんだよねっていうのを、なんとなくこうある程度理解して、諦めではないんですけれども、本当そんなことは起きない方がいいし、なんか思想の違いとかのせいで人が死ぬのはもちろん綺麗事言えば見たくないし、だけれども現実としてそういうの起きるねっていうのは、まあある種受け入れがたいがそういうもんだよねとは少し思って生きているような感じがします。はい、安倍元首相のご冥福をお祈りします。ご冥福でいいのかな、レストインピース。このですね、安倍首相が亡くなったニュースはタイム誌のトップにもなったりしましたし、アメリカでも大きなニュースになりました。ですね、遊戯王の高橋和樹先生もですね、遊戯王というのは、日本だけじゃなくて海外にもアメリカももちろんファンがたくさんいるカードゲームですので、大きな話題に、まあその何ですか、その業界においては大きな話題になりまして、遊戯王の英語のサイトとかにも行きましたらね、In memory of Mr. Kazuki Takahashi ということで、高橋和樹さんを偲んでというねタイトルでこう何ですか、追悼の言葉が、ウェブサイトに載ったりしています。そう、私は2020年にですね、何度も何度も一緒に踊ってる同僚を、海難事故、水難事故で、亡くしてるんですよ。はい、彼も溺死だったんですけれども、でまあダンサーで若くてこう健康で体も全然なんていうの、動く泳ぎが得意だった人だけれども、こう、まあ、海で亡くなったんですよね。でまあ高橋先生も海で亡くなったということで、こう海ってね本当美しいし楽しいしなんですけれども、本当にね自然って怖い一面もあるので、はい、まあこれ今の季節ね、海に行ったり川に行ったりする人も多いと思いますから、ぜひぜひ皆様、海や川へレジャーに行くときはちょっとだけね、こう自然って楽しいだけじゃないよ、怖いよっていうのをね心に留めていただければなというふうに思います。さてさて、前半長くなってしまいましたが、コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はですね、最近のオーディションで多いセルフテープというのについてお話ししたいと思います。私は、まあ、フリーランスでダンサーとか振付家をしているんですけれども、まあ、それに加えてといいますか、ニューヨークのタレント事務所と、まあ、契約、エージェント契約みたいな感じで契約していて、 で、その事務所からね、来たお仕事をすることもあるんですけれども、その私が登録している事務所がこういうコマーシャルのオーディションがありますよとか、こういうなんかなんだろうな、プリント広告の、仕事ありますよと、オーディションありますよとかっていうのを私に教えてくれて、で、できる限りそのオーディションを受けるっていう形なんですよね。はい、まあスケジュールが合う限りは私は大体やるんですけれども、オーディションにね、オーディションを受けるんですけれども、で、このもともとコロナ前はこういうオーディションがありますよっていうのが来て、まあ書類選考があったりなかったりするんですけれども、で、オーディションにね、ここ指定された場所に実際にオーディションに行って、でそこでなんかカメラテストみたいなのがあって、で、まあ、そこでキャスティングされるかどうかっていうような感じだったんですけれども、コロナが始まって以降ですね、こうセルフテープって言って自分でお家とかで撮影して、でそれを提出して、でこうそのキャスティングされるかどうかが決まるっていう形もすごくすごく増えました。で、まあ大抵はその映像だったりとか、映像とか写真のお仕事なので、なんていうの、別に実物がオーディションに行かなくても映像で遠隔でいいじゃんっていうのが結構、まあ、ポピュラーになりまして、今もこう実際に対面するオーディションとかもありますけれども、こういったコマーシャルは結構セルフテープが今も多いです。はい、で私はダンスのリハーサルとか公演とかがない時は家でこう YouTube の編集したりとか仕事してることが多いので、このセルフテープをお家でやって応募できるっていうのは正直すっごいありがたい時代になったなというふうに思っています。まあ、このセルフテープっていうのね、どんな感じかと言いますと、まあ、その、事務所からね、こういうオーディションがあるよっていうのが送られてきて、でそこに応募要項が載ってるんですよ。はい、まあ、ちなみにこの事務所から送られてくる情報っていうのも、なんていうの、オンライン上で見れるこうウェブサイトがあって、こういうのがあるよっていうお知らせがメールできたら、そのオンライン上のそのサイトにアクセスしてこう詳細を見れるっていうような形になっています。はい、でちなみにそのオンライン上にですね、私のこう写真とかこう経歴とかも登録されていて、でその登録されてる情報だけでこう応募してあるオーディションとかもあります。事務所が応募してくれるオーディションとかもあります。はい、でそう、それでね、そのウェブサイトを見たらこの募集要項が載ってるわけですよ。このプロジェクトのこの役で、まあ、何歳ぐらいのどんな感じの人を探してますみたいなのが載っていて、で応募するには写真をこういう写真を送ってくださいとか、こういうビデオを送ってくださいみたいなのがね載ってて、でそのウェブサイトにその写真とかビデオをアップロードして、で提出するっていう感じなんですね。はい、でですね、このそのセルフテープの内容っていうのがその時のオーディションによってほんと様々なんですけれども、まあ大体最初にこう名前と基本情報、なんかどこどこ事務所所属で、どこに住んでいて身長はどれぐらいで、こう何ユニオンメンバーですとか、ユニオンメンバーじゃないですとか、組合ですね、 組合メンバーかどうかみたいなのとかを言ったりとか、あとその撮影日のいついつは、私は、何アベーラボーって空いていますよ、私は撮影可能ですよみたいなのねお伝えしたりとか、まず最初はして、でその後にこうタスクが与えられてて、例えばこう後ろに下がって全身を180度ぐるっとして見せてくださいとか、横顔見せてくださいとか、あと手の甲と手のひらを見せてくださいとかね、なんかそういうのがあったり、あとこうセリフを読んでください、そのウェブサイトにね応募要項にで載っているセリフを読んでくださいとか、こうにっこり笑ってる表情と怒ってる表情をしてくださいとかね、いろいろあります。なんか結構具体的なことも多くって、こうスマホを持ってそれを見ながらタイプしてて、で時々考えて止まってまたタイプしてみたいなのをやってくださいとか、なんかね本当多種多様です。なんか誰かを探してる風にこう部屋の右から左横切ってくださいとかね、なんかそういうのもあります。はい、そんなのでこうそのオーディションの、何でしょう、これ受けてみたらっていう、こう依頼が来た時はですね、こう家でこうせっせと動画をとかね写真を撮って、まあ、アップロードして送るわけなんですよね。はい、これがねまあ結構まあ、めんどくさいというか手間がかかったりするんですけれども、その一件一件そのオーディションの細かい内容が違うので、こうね毎回新しく撮り直してその与えられたタスクをするので、なんかまあちょろちょろ家でなんかなんだろうな、おままごとしてるって言ったら言い方悪いけれども、なんかいろいろこう新しいことを子供のようにトライしてるような、ちょっとそんな気分にもなったりします。はい、まあねそういうのをねたくさんやってるんですよ。まあ家でそういうの撮るのも大変だよねとも思うけれども、以前だったらこういちいちこうどこか遠くの、まあ、ニューヨークマンハッタンとかブルックリンとかクイーンズあたりも結構広くて遠いので、こうそこにわざわざ行ってオーディションを受けるっていうのが、結構な手間だったりしたので、まあ、それに比べたら家で住むんだからいいかなというふうには思っています。はい、でこういうのってこう前にもねオーディションの話をした時に言ったことがあると思うんですけれども、必ずしもその私が優秀だから誰よりもその演技が良かったからとかっていう理由で採用されるわけじゃなくて、こうクライアントさんの求めているものにたまたま当てはまるかどうかなんですよね。はい、だからこう応募要項では例えばアジア人、イースタンエイジアンでもいいしサウスエイジアンでもいいし、インドとかの人でもいいから、アジア人の30代の女性とかって言っていても、実際クライアントさんが決めていく中で、やっぱりじゃあサウスエイジアの人がいいなってなったら、もうその応募したけどイースタンエイジアの人は取られないっていうこともあると思いますし、本当こうクライアントさんの求めてるものと合うかどうかなんですよね。なので、毎回ね気楽に考えて、こう緊張せずリラックスした状態でオーディションのそのセルフテープを取るようにしています。で私の経験上、なんかこうすごいこうこの仕事を取りたいぞみたいな感じで頑張ってやった時よりも、まあまあまあまあ適当にというと言い方悪いけど気楽にこなしとこうぐらいにやっていた方が多分自然な感じでこうお仕事もらえる確率は高いなというふうに思っていて、まあ、気楽にねやるようにしているっていう感じかな。なんかこの役はこういうのを求めてるんでしょって思ってすごい当てはめていったとしても、結局それが実際にそのクライアントさんとかキャスティングディレクターとかが思ってるものかどうかって結局蓋を開けてみなければわからないので、もうなんか自分らしく、まあ、できる範囲のことをやってお仕事が来たらラッキーぐらいでやっていますという感じで、セルフテープのお話でした。 さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃した方はそちらをチェックしてみてください。はい、私の YouTube チャンネルがいろいろ変化しておりまして、先週ぐらいからね、指導していると思うんですけれども、私のエクササイズだけを投稿しているチャンネル、健康エクササイズ大阪ゆかりチャンネルが、新しくね、この先週からできておりまして、動画投稿しております。今まで私の大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方でエクササイズ動画も投稿していたんですけれども、そうするとこうエクササイズだけ見たい人とこうダンスの情報を見たい人とのね、間にこうなんか相互にいい作用になってないなというふうになっていて、まあ私もこれはいつか切り離さなきゃいけないんじゃないかなというふうにもう結構前からね思っていたので、チャンネル登録者さん数が5000人を突破した、今ちょっと思い切って変化をしようとしております。まあこのね 2,3 ヶ月様子を見てどうなっていくかっていう感じなんですけれども、こういい形で続けていけたらいいなというふうに思います。そしてね、まあエクササイズの方ではエクササイズの動画を見やすく、して、でダンスの方ではもっとね、もっともっとダンスのに関する豆知識とか情報をお伝えしていけたらいいなというふうに思っております。まあそのダンサーに意味のある情報もお届けしたいんですけれども、こうダンスそんなに知らない、ダンスってどんなのかなぐらいの方にもちょっとダンスにもっと興味を持っていただける内容をね投稿していけたらいいなというふうに思って、やっておりますので、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いいたします。あ、で、将来的にもしかしたらダンスチャンネルの方でこうもっとダンスに特化したエクササイズとかは投稿するようになるかもしれません。現状この健康エクササイズチャンネルの方では誰でもできるようなラジオ体操とか、ストレッチとか誰でもできるような体操を中心に投稿していきますので、普段のエクササイズに使っていただけたらいいなというふうに思っています。はい、今回はですねちょっと前半シリアスなお話になってしまったんですけれども、まあ、もう夏休みということでね、夏はやっぱりこうレジャーもね楽しいこともいっぱいあると思います。ニューヨークもねこう暑い日が続いているんですけれども、まあ、夜のね風を感じられるようなこうバーで、たくさん人がお酒を飲んでいたりとか、こうオープンカフェみたいなっていうところでねたくさん人がいたりとか、あとこう川沿いとかの公園とかね、セントラルパークとかでもねたくさんイベントがあったりとか、人がこう涼んでいたり夕涼みしていたりとかして、結構ねこう活気あふれる感じになっております。まあ日本もね今年は花火大会とかまあまあ復活してるんじゃないですか。はい、楽しんで良い夏を過ごしていきましょう。暑いですのでね、日射病や熱中症にはくれぐれもお気をつけになって、皆様、そうね健康に気をつけて良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.